だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。賛美歌208番を賛美いたしましょう。聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書49章14節から21節旧約聖書1143ページになります。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常に私の前にある。あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを建てる者はさらに速やかに来る。あなたを廃墟とした者はあなたを去る。目を上げて見渡すがよい。彼らはすべて集められあなたのもとに来る。私は生きていると主は言われる。あなたは彼らのすべてを飾りのように身にまとい、花嫁の帯のように結ぶであろう。破壊され廃墟となり荒れ果てたあなたの地は彼らを住まわせるには狭くなる。あなたを征服した者は遠くへ去った。あなたが失ったと思った子らは、再びあなたの耳に言うであろう。場所が狭すぎず、住むところを与えてくださいと。あなたは心に言うであろう。誰がこの子らを産んで私に与えてくれたのか。 私は子を失い、もはや子を産めない身で捕らえられ、追放されたものなのに、誰がこれらの子を育ててくれたのか。見よ、私はただ一人残されていたのに、この子らはどこにいたのかと、もう一箇所お読みいたします。使徒言行録第4章32節から37節、新約聖書220ページになります。信じた人々の群れは、心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは大いなる力を持って、主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には、一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆、それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて、おのおのに分配されたからである。例えば、レビ人の人で、人たちから、バルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていた、キプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。賛美歌363番を賛美いたしましょう。メッセージ、一人じゃないよ、立花牧師。
遠い昔、聖書の民の国は、バビロニア帝国の圧倒的な軍事力の前に滅ぼされてしまいました。そして、 多くの民が囚われの民として異国の地バビロニアへと連れ去られ、強制移住をさせられたといいます。それから半世紀余り、エルサレム神殿の至聖所も軍屈で踏みにじられ、宝物は運び去られてしまったまま。ですから誰もが皆、そこはもはや、神殿はもはや、もぬけの殻だと、神は我々を見捨てて去っていかれたのだと思っていました。賑やかだった城下町の城壁も崩れるまま、都エルサレムは廃墟のようなありさまになっていたのであります。しかしその時、預言者の口を通し、エルサレムの復興を神が宣言する。それが本日の聖書日課で与えられたイザヤ書49章の物語っていることであります。しかし敗戦と強制連行、強制移住よりすでに半世紀が経とうとしている中、囚われの民となった人々も、その子孫たちも、あるいは強制移住することは免れ、エルサレムに残っていた者も含め、とっくの昔に故郷エルサレムが復興することなど、あるいはそこへ帰っていくことなど諦めておりました。イザヤ書49章14節、私の主は私を忘れられた。預言者はエルサレムの都シオンを一人の女性、シオンという名の一人の女性に見立て、この嘆きを語らせます。21節、私は子を失い、もはや子を産めない身、私はただ一人残されていた。かつての華やかさ、賑やかさなどすっかり失われ、神を礼拝する場所さえ廃墟同然となっているエルサレムの嘆きは、故郷エルサレムから引き渡された人々の心のつぶやき、そこに取り残された人々の嘆きそのものであったわけです。けれどもそんな人々に対して預言者は高らかに宣言する。私、聖書の神は生きている。私があなたを忘れることは決してない。何より神はシオンを、エルサレムを、そこから引き剥がされすっかり絶望しきっている人々のことを手のひらに刻みつけるのだと、16節にそうある。だからもはや刻みつけてあるから忘れようがないのだと、自らの手を見るたびにそのことを思い出すのだと、あるいはあなたの城壁は常に私の前にあるとの言葉通り、実はいつもあなたを見ている、すぐそばに居続けているんだと呼びかけているのであります。もう一箇所、共に聖書日課で与えられた使徒言行録には、最初期の教会が、キリスト教会の様子が描かれています。あの十字架で殺されてしまったイエスが、しかし私たちの救い主なのだと信ずる集まりとして、今もなお食卓を囲むときにはパンを裂いて分けられる方として私たちの真ん中に居続けてくださることを信じ感じている集まりとして共同生活を始めた。それが最初期の教会だったというのであります。つまりイエスこそ救い主と信じる思いを一つにするということが、一緒に暮らす、一緒に生きていくということでもあったということであります。当時の状況を考えますと、そこには大きなチャレンジがあったように思います。なぜなら、当時のパレスチナ、イスラエルに生きる人々の多くは、大変貧しい状況に、それゆえに、自分たちだけでさえ生き延びることに困難、そんな状況にあったと考えられているからです。本来ユダヤの人たち、ユダヤ人たちは神の民の一員として、聖書の民として、神様が約束してくださった地、乳と蜜の流れる地と称えられるほどに豊かな場所を与えられ、部族ごとに代々受け継がれていく土地を与えられていたはずでした。ですから代々 飢え渇くことから無縁な生活を保障されていたはずであります。ところが実際にはいくつか問題もありました。一つには、これは日本のかつての家制度にも通ずるところですけれども、司教制度でも原則、神から委ねられた財産としての約束の土地はすべて、父親から第一子、男の子、長男へと受け継がれるものでありました。つまり、次男以下や女性たちには譲り受けるものがないということです。ですから、そうした者たちは、父親の財産が豊かであれば、それを受け継いだ長男に今度は養われながら、一族の一員として働き生活をすることもあったようですし、そうでなければ、女性であればどこか長男のところに嫁ぐことによって、生活保障をするか、次男以下は男子のいない、男の子のいないところに、いわゆる婿入りをすることで、自分のその後の人生を保障していくか、それができるかできないかで、この者たちの人生は大きく左右したということであります。もちろん、すべての人がそうなれるわけではなかったでしょうし、そもそも町や村の仕事がそうした土地に根付かなければできないもの、畑や家畜の仕事だけに限られているわけではなかったはずですから、ですから、代々それとは異なる商売を営む者たちも古くからいたには違いありません。町が大きくなり、国としての規模も大きくなり、都市部が栄えればますます多様な仕事が求められたはずでもあります。その意味では約束の土地が与えられ、代々それを受け継いで生きていくということが聖書の神への信仰に基づく大原則であったにせよ、比較的早い段階からそれぞれの事情によっては、生まれた土地を離れて生活する者、別の場所で別の仕事をしながら生きていた人々は結構いたであろうということは十分想像できます。大きな歴史的な契機で申せば、イエスの時代より600年近く昔、エルサレムを中心とした南ユダ王国がバビロニア帝国に滅ぼされ、主だった者たちが強制移住させられたあの時、今日のイザヤ書の箇所が語っているあの時以降ですね、多くの者たちが生まれ育った場所ではない場所へと移り住むということが起きていたようであります。それこそ場合によっては強制移住させられなかった者たちの中にも、血潮と蜜の流れる土地以外へと、異国へと生きていくために、その拠点を生活の場を移すという者たちもいた。そうやって多くの人が、少なからぬ人たちが方々散り散りに散っていったと言われています。離散ユダヤ人、ディアスポラと呼ばれる人たちの始まり、大きな契機はここにあった。北イスラエルが滅ぼされた時もすでにそんなことは起きていたようではありますけど、で、国破れる、戦争で負けるということは、実にそういう事態を引き起こすということなんだなあということです。日本でもそうでした。特に唯一地上戦を経験した沖縄から、例えば戦後南米などへの移民急増しています。土地も生活手段も奪われたからに他なりません。実は戦争前から、移民政策国がしていたわけですけれども、でそうした人たちの多くはやっぱり今の属性制度の話と似てますよね。次男坊以下の人たちだったりとか、あるいは沖縄も実はその時から、戦争に巻き込まれる前からたくさんいたんです。比率としては多かったそうです。でそのことについては今日詳しく申し上げる時間がありませんが、ただいわゆる琉球処分以後から、今にまで続く沖縄への差別というものが、国家政策としての差別というものが、沖縄の方々に生きにくさを強いていたということだけは申し上げておきたいと思います。だから出ていかざるを得ない。聖書に戻りましょう。イエスの生きた時代とその直後の最初期の教会の時代には、生活手段、生活基盤の確保の問題は、実は次男坊や女性たちに限ることではなく、 長男にまで及んでいたそうです。建前上は聖書の神との約束に従って土地は修行の土地だから、すなわち神様からの授かり物であり代々受け継ぐものだから売り買いの対象にしてはならないということになっていながら、あるいは万が一借金の方に取り立てるようなことがあったとしても負債免除の立法に基づいて叱るべき時が来たならば持ち主にそのまま返すことが聖書の立法においても明記されていながら、そんな聖書、そんな立法の網目をかいくぐるようにして大量の土地が買い占められ占有されている現実がイエスの時代、その直後の時代にはありました。イエスが話した例え話にも出てきます。それは例えば自分では働かず労働者を雇ってブドウ園で働かせているご主人の話、このご主人大規模土地所有者の様子を呈しております。あるいは自分はどうやらその土地には住んでいなくて、だから収穫の時期になると使用人や場合によっては自分の息子を派遣して土地所有者としての取り分を納めさせるというようなことをしていた主人の話。これらの主人は当時自分の先祖から受け継いだ土地で生きている人とは異なる立場の人、大土地所有者、富裕層であったことは歴史学の検証からも分かっている事実であります。で、そのように逆言えば約束の土地、修行の土地をそうやって取られてしまった人たちがいたということでもあります。立法の抜け穴を使ってそのようにして声太っている連中だったということです。さあそうなるとあのイエスの例え話のご主人様は誰なんでしょうか。そんなご主人様が本当に神様のこと、神様なんでしょうか。私も含めて多分あのそれらの例え話はそうやって読んできました。主人は神様けれども、この疑問からですね、まあ、本当にもしそうだとしたらそうは読めないはずなんですよね。で、この疑問から改めてそれらの例え話に向き合うとどうなるか、これもまた興味深いところですが、今日お話しすることではありませんので、機会があればその時にお話しできたらと思います。今までの読み解きが完全に間違いでアウトだということではないにせよ、全く違うメッセージとして響いてくることだけは確かだろうということだけは申し上げておきたいと思います。さて、何度もちょっと横道にそれましたが、改めて本日の聖書箇所の背景に戻って探ってみたいと思います。こうして多くの人々が先祖代々受け継いできた大切な神様からの授かり物の土地を不当にも奪われ続けている事態がどうやら生じていた。それがまさにイエスの時代、そしてその直後の最初期の教会の時代でありました。多くの人が例えば先祖の土地に住んでいながら、実態としてはその土地の所有者は別の人で、つまり根なし草のような生活を強いられていた、雇われ小作人になっていた。例えば先ほどの例え話のようにです、実は先祖の土地の畑を耕しながら、そこの所有者は都に住む大富豪で、収穫の時期になるとそのほとんどを所有者分の取り分として取り上げられてしまうような生活、そんな雇われ小作人としての厳しい生活を強いられている人がいた。あるいはすっかり生活基盤を失ってしまったので、生まれ故郷を離れ都市部や、あるいは遠くイスラエル以外のよその国へと生きる術を探して旅立つ者もおりました。余談ついでで言えば、イエスの物語もマタイ福音書なんかを見るとな、ね、ベツレヘムで生まれたけれども、まあ、殺されそうになったからエジプトに逃げ、エジプトから戻ってこようと思ったけれども、自分たちを殺そうとした王様の息子が支配しているので、ベツレヘムにとどまらずにガリラ地方にとかナザレに移り住んだとか、やっぱり転々としているイエスの家族もまたそうだった。でマタイによる福音書の話ですが、それによれば 今ちょっと聖書研究祈祷会でそのことをやっているので言いますが、ね、イエスは成人してからそこからヨルダン川の方のヨハネに会いに行ったりしていて、長男であるはずなのにですよ。でその後ヨハネが殺されたと聞いてナザレに引っ込み、ガリラに引っ込みますけども、ナザレには戻らずにカファルナウムという別の町に住むことにしたって書いてありますね。イエス自身もそうやって転々としている一人であったりします。さて、当時の地中海世界はローマ帝国の支配下にありました。交易交流はそのため比較的自由に大変盛んにできるようにもなっていました。ですからその交易ルートに乗ってどこでもいいから働ける場所、どこでもいいからなんとか生き延びていける場所を探してちりぢりに出かける人たちもいた。当時は新たなディアスポラの状況があった。だからこそ人口調査をして人頭税を取るためにローマはちりぢりになって分かんなくなった人たちまでもちゃんと税金を取ろうとしてそうしたことをしたなんていうことが聖書でも記録されている通りです。本日の使徒言行録、バルナバ、慰めの子と呼ばれる人は地中海の真ん中に浮かぶ島キプロスの出身だったといいます。彼が何代前からキプロス島に渡っていたのかは定かではありませんが、彼らのような存在は決して珍しくなかったわけです。そしてここからは想像ですが、彼のようにキプロス島で畑を所有できるくらいになっていたディアスポラはそう多くはなかったのではないかと私は考えます。近代現代の移民の暮らしということを考えれば私はそう思わずに得られないそうです。何世代もが苦労に苦労を重ねてようやく土地を開墾したりしてようやく財産なんとか生活できるようになったって話です。それでも厳しくて日本に出稼ぎに来るだとかというようなこともあるぐらいだったりするわけです。そんな話ばかりだからです。ですからイエスやその直後の時代の厳しさで新たにディアスポラ、根なし草となった多くの者たちはほぼ何も持たない貧困にあえぐ人々だったと考えても決して不自然ではないのであります。聖書も34節以下で次のように報告しています。使徒言行録ですね。信者の中には一人も貧しい者がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、その金は必要に応じて各々に分配されたからである。これ一人もいなかったというのはなぜなら土地や家を持っている人がみんなそれを売り払って寄せ持ち寄ってきてそれをみんなで分け合ったからなんですよというふうに言ってるわけですよね。そう、貧しい人は当たり前のようにいた。でもこうやって必要に応じてみんなで分かち合ったから貧しい者がいなくなったんです。このイエスこそ救い主を信じた共同体ではこれは画期的なことですと使徒言行録は訴えているわけです。で、対面的には聖書の信仰に基づく相互扶助の共同体を標榜しながら、しかし実態としては搾取と抑圧のただ中に捨て置かれ、代わりはいくらでもいるただの労働力として消費されていた命があまたいた。そんな命に、そんな存在にイエスは出会い続け、向き合い続けられました。いつでも、誰とでも一緒に飯を食うことを大切にされたように、一緒に生きることをささやかであってもその時その時で実現していこう、実践していこうということを積み重ねていきました。そのようにして使い捨てされそうになった命が何とか生き延びていける希望を見出していくこと、それがイエスの示された救いの希望であったということを私は今日改めて感じるのです。最初期の教会の人たちがイエスこそ救い主と信じて一つにした心と思いの具体的ありよう、それがまさにそのようなものだったからであります。翻って現代、今の日本では子ども食堂というものが増えているそうです。水戸でも泉町会館で週に一度開かれているのと、確かもう一つあとあったかと思います。 いわゆる子どもの貧困、あるいは子どもたちが保護者は忙しくて夜まで働いているか、朝早くから働いているから一人で食事をしているということ、孤食、孤独、ね、孤食と呼ばれます、孤食。そこからさらに広がって地域共同体が相互扶助の関係性を失ってバラバラになってしまっている今、同じように孤食を強いられている老若男女、誰にもかかわらず集まれる場所にしたいなどなど、まあ、地域性にもよって目的や理由は様々多様であるんですけれども、それでもともかくそうしたことが今注目を浴びています。それこそ次世代育成や次の時代の経済までも含め、子どもの貧困が国会でも問題にされた際、現政権は国としてのテコ入れをしました。募金活動をする、そういう形でね。で、当初税金がいくらし、2億円かなんかをつぎ込んで宣伝したのに2000万しか集まらなかったとかって言って批判された。でも1年、去年の10月あたりで1年経ったと思うんですが、その時のでは政府は発表したところによると7億円集まりましたと言って胸を張ったんですが、まあ、その7億円集まったって言った1周年の時に首相が発表したメッセージがこれまた問題になりましたね。改めてここでは紹介しませんが、国の政策としての主体責任を持つ者としての発言としてどうなのかってことですよ。そこで言ってたことは子どもたち向けのメッセージというスタンスで、子どもに向けての平易な言葉で語られていたんですが、困ったら子ども食堂に行けばいいですよ、そこにはいろんな人がいてあなたをきっと助けてくださいます、やりたいことがきっとできますよみたいな文章。もちろん現場の子ども食堂はいずれもが奮闘しています。手弁当で関わっている人たちでほとんどの場合は支えられています。でも国の責任者がそれ頼みでよしとする、国としてはそれをどうしますと言わずにということでどうよという批判でした。それこそ今一つの学校への優遇とも取れる措置の中で税金が無駄になったと言われているのは何億円でしょうか。新しいアメリカ軍基地を作ってあげるための、これも税金で全て払われますが、予算は数兆円規模です。桁が違います。今この国が何を大切にしているのか、誰とのつながりを大切にしているのか、どんな優先順位で物事を考え進めているのか、よくよく私たちは主権者として見極めなければならない事態にあるということです。もちろん今この場で私たちが考えるべきことは、そうした状況下にあって他の何者でもない教会として私たちはこの状況下の中で何を優先し、どんなつながりを結ぼうとしているのかということです。すなわちイエスが実践された生き方、出会い方、一緒に歩むという具体的形を最初期の教会が何とか形にしようとしたようなことを今も私たちはしているかどうかということです。それが問われている。それらは今日確認した通り極めて具体的な状況下で実践された、そのことを私たちも思う必要があるでしょう。一人も貧しい者がいなかったということには、逆を言えば極めて痛烈な現実に対する、現実共同体に対する批判が、神が手に刻みつけるほどに大切にしている一人が失われそうになっている怒りがあるということ、今私たち教会はどうかということであります。子ども食堂をすでに始めている教会がある。昨年でしたか、信徒の友でも特集で紹介されていました。今度の夏の関東教区の集会でも子ども食堂がテーマに挙げられ、すでにそれを始めておられる、まあ、東京の方でしたかね、が神奈川だったかな、の教会の2例が紹介されるということで、掲示板にもその集会の案内が貼ってありますので、ご覧いただければと思います。まあ、ともかくこうした教会の動向はただ流行りに乗っただけのことではないはずです。教会的な意味がそこにある、教会ができることがあると感じてのことだと思います。そうです、 イエスはとにかく一緒に飯を食うことを大切にされた、その素朴な原点です。そしてその素朴な原点は、しかしただ一緒に飯を食うんでよしとすることじゃなくて、一緒に生きていく、その命がその民に与えられた命のままに、その生涯を全うできる道を一緒に考えていく、そのことにつながっていたということ。より厳しい状況下の中で一緒に生き延びることを模索することであったということ。生き延びることなどできやしないと絶望する現実があったからこそ、そうではない姿を鮮やか、ささやかであっても鮮やかに示したイエスに従い、私たちも最初期の教会のようになっていけたらと思うのであります。神の愛を信じるからこその怒りを内に秘めながら、神の愛する一人一人と出会っていけたらと願うんです。そのような私たちのありようを、例えば子ども食堂ほどに具体的な形にすることができたら、どれほど素晴らしいことでしょうか。まあ、きっとできるはずです。別の形でもいいんですよ。でもきっとできるはず。イエスが今も私たちの交わりの真ん中にいてくださる、そのことを信じているんだから、きっとできる。信じて。あなたは一人じゃない、あなたも一人じゃない。声を掛け合う私たちの教会をますます豊かに具体的な形にしていけたらと願ってやりません。これで本日のメッセージを終わりにいたします。一言祈りましょう。神様、命が軽んじられている現実がございます。一人ですっかり諦め絶望してしまうような人がそこかしこにきっといるであろうことを思います。そこにイエスが今もなお立っておられることを、そんな一人一人を神が手にその名を刻みつけ見守っておられることを信じます。そう信じる信仰を土台とし、私たちもイエスと共に、イエスを真ん中に、豊かな食卓を囲む群れとしてください。どうか私たちをますますお持ちくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌418番を賛美いたしましょう。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。